です。来ました。はい、ですね、今日は陸受けたものをまたやっていこうかなというところですね。まあいろいろとありがたいことにあるので、前回同様まあそんな感じでいこうかなと思います。はい。でジータレス読みで387お茶子ともちんじゃないですけど、こんばんは。あと大王以下見てテンション上がった上に配信とか、今日はテンション上がりまくりと。大王以下、たまたま配信やろうかなと思って、その準備するときにツイッターパッて見たら、イカイカイカイカ流れててなんじゃいと思って、まあ NHK がうんぬんかんぬんって書いてあったから自分を見ましたね。本当に最後の最後のとこを見ました。ダイオウイカ、やっぱなんかすげえっていう、でもイカだなっていうでけえ、とにかくまあでけえけど、普通にそのなんつーの、ちっちゃいイカと別に変わんない、そのなんか構造的にはと思うんで、まあでけえけどイカだなっていう普通の小学生並みの感想ですけど、まあそんな感じでしたね。だからダイオウイカだから特別の何かを持ってるとか、自分詳しくないから知りませんけど、まあそういう風なのはあんま感じなかった。まあなんかすごい長いなんか足を持ってるかなんかうんぬんかんぬんつってたけど、別にちっちゃいバージョンでもそれは何十分の1バージョンっていうのであるんじゃないのっていうのもあるし、実際リアル見たらね、それはねわーってすごい感動するんだろうけど、イカだなっていう普通の感想でした、ね。で388キョロキョロどこ行けば聞けるのかわからんと。あーそうか、388番さんは聞けてないのかね、わかんない人だとわかんないかもしれないね。確かに自分の書き込みを見て、これがその配信の音声というか、そのだアドレスだってわかんないかもしれないな、パッと見だと。どうなんだろう。しかもそのうちというか掲示板にはHTTP で H 抜かないと貼れないようになってるんで、センブラとか使ってれば H 抜いてでもそのままクリックすれば飛びますけど、自分で H つけてやらなきゃいけないからな、その辺はちょっとあれかもしれないけど、どうなんだろう、聞けてないのかな。で389来たがと、まあ、お呼びじゃないんですけど、ブーナさんは。で390、おっちゃんことおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。今晩あたりに来てくれると思っていたわと。今晩あたりっていうか今晩来ないとまずいんですけど、おっちゃんは成人式の思い出とかあると。あ、ちなみに今晩来ないとうんぬんかんぬんっていうのは、その明日別に自分休みじゃないんで、で成人式の思い出、いや成人式の思い出、いやねえ、中学、特に高校よりも中学時代のそのね、知り合いと会える、久々会える機会ですよね。そのが会ってない人なんていっぱいいますからね。でびっくりしたのは、中学時代はすごいおデブちゃんだった子がいたんですけど、めちゃくちゃ痩せてて誰だか分かんないぐらい痩せてて、しかも痩せるとこの人こんな綺麗なのっていう人がいましたね。それはびっくりしましたね。なんかドラマとか漫画の世界みたいな感じなぐらい違ってたからこんな変わるんだと思って、全然誰だか分かんなと。で391、おっちゃん来たと。おっちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはと。今日も聞くよワイと、アイザスで。392、リサマさんバンワスと、アイバンワス。リクエストも、リクエストものってことはキャポポですか、私試合をやってるのよと。キャポポはちょっといつやるか分かんないですけど、とりあえずはい、まあ久しぶりに、でもその代わりネトラジでやるのか、あでもネトラジでもやるか、一応動画でやるけどね。で393始まったと。 まあ、始まりましたよ。で、ていうか、今日なんだろう、この書き込み多いの。394、おー、とっさん来た、初聞きです、あざっす、とっさんじゃないけど。で、395、身も心もおっちゃんな、イビチャオサムさん、こんばんはと。これ、イビチャオシムかな、これ。で、今日も聞かせていただきますと、あざっす。で、396、イサムさん、こんばんはと。今夜も聞かせていただきます、よろしくお願いしますと。ご丁寧にどうも。で、397、イサムさん、こんばんはと。今日も楽しく聞かせてもらいますと、あざっす。ちなみに、俺もダイオウイカ見てた、でかかったと。で、388、ネトラジ公式サイトがドルフィンとか入れたら聞けるよと。うん、いや、っていうかアドレスあるから、それを普通にそのメディアプレイヤーとか、あー、そういうサイトじゃねえや、そういうソフトに URL のあれでボーンと入れてくれればいいんだけど、分かんない人は分かんないよね。で、398、戦艦イチャムキン号発信と。これポチョムキンとかあるかな、分かんない。で、399、ここでも聞けるよと。あ、これは俺知らないけど、これでも聞けるらしいです。アザスです。400、3882、386のアドレスをメディアプレイヤーとかの URL を開くってのに入力すると聞けるよ。最初に H 足してねと。アザス、これで聞けたんですかね。で、401、ダイオウイカとかドラクエ以来だぜと。そうだよ、ダイオウイカさんもドラクエのもうイメージが強いですからね。おちゃん、もうこんばんはと。はい、もうこんばんは。とりあえずネトラジファン。なんかそういうサイトがあるのかな、それで聞けるんですかね。で、アザスで402、おっちゃん来たぜ、ぬるりと。と、これ麻雀のやつね、ぬるりとっていう。はい、で、そのネタが分かってないと何書かれてるのか全然分かんない。で、403、あ、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。イカくん食いながら聞かせていただきますと。あ、ダイオウイカ見てね、イカ食いたくなってる日本人だね。ダイオウイカ見て威嚇いたくなる人たちってあんまりいなそうだけど、日本人は全然ね、食いてーっていう風になるんだろうけど、なる人もいるんだろうけど、多いんだろうけど、まあいいや。で、曲ストップ。今日はですね、一番初めに、ちょっとどこでリークされたか忘れちゃいましたけど、多分ここの掲示板にリークされたやつだったと思うんですけど、コンビニの店員シリーズ、これも読んだか読んでないかは覚えてませんっていうのをリークされて、それがですね、ダーッとまとめであるので、まあ1話ずつ、1、2、3、4、5、6話あるんで、まあ一気にではなくて1話ずつやろうかなと思います。はい、で、一番初めが変な高校生っていう題名の話です。いきましょう。俺、コンビニで早朝バイトしてる20代なんだが、7時45分から8時15分くらいまで高校生ピークなわけよ。すぐ近くに高校あるしさ。その時間になるともう戦場で学生服でごった返し、他の常連客なら毎回買うもんとか性別やら体格で顔覚えられるから、いらっしゃいませの他にも軽く会話とかするんだけど、さすがに高校生は無理。せいぜいおはようございますとか条件反射で付け加えちゃうくらい。当然高校生無視。俺ちょっと寂しかったり女子相手、ムカついたり男子相手するわけで。顔かわいい女子とかやたら印象的なやつは覚えたりもするかね。それが9月くらいからかな、自分から挨拶する男子高校生が来てさ、感心したりびっくりしたりしてたんだけど、別な曜日に入ってる同僚に話しても、挨拶されたことねえなとか言われて、なんだよ、もしかして俺が忘れてるだけで知り合いかよって焦ったわけだ。まあ近くにある高校ってのがかなり偏差値高いから、知り合いなんていねえと思うけどな、なんてノリで。で、それからもやっぱ挨拶してきて、でもどう見ても他では見たことない顔だし、 よく考えれば毎日来てるとは限んないし、たまたま俺のシフトと被ってて、ちょっと礼儀いいだけの高校生かななんて考えたわけよ。あと可能性としては妹が2人いるんで、その辺の知り合いかなんかなって思って妹に聞いても、その高校に知り合いはいないっつうし、特徴言っても知らんっつわれる。挨拶されるだけで、あんた誰、俺と知り合いだっけなんて聞くのもあれだろ、ほら失礼だろ。しゃあないから聞かないまましばらく放置だったんだけど、10月入ってから挨拶以外に話しかけてくるようになったんだよ。当たり障りのない会話で、雨強いっすねとか言われたら、そうですねとか返すくらいで。ある時、日曜日まで早起きとかマジ大変ですねなんて言われて、はぁってなった。俺のシフトは月火水金土で、木曜日と日曜日は休み。ああこいつ自分が休みの日も俺が働いてるとか思ってんだろうなとか内心笑いながら、そうですねって返しておいた。それがその週の土曜日の夜中に店長から電話があって、明日の朝出てくれとか言われてさ、よくあることだしあんま気にしないで出たんだよ。職場着いてから、そういやあの高校生に言われたっけって思い出すくらいで。そしたらさ、来たんだよ高校生、しかも何かの部活っぽい。部活ったらあれだろ、毎週来るだろ。じゃあなんであいつ日曜日まで早起きとか言ったんだ。言い間違いか、休日と日曜日を言い間違えたのかとか思いながら、なんかの練習試合のせいでバカゴミになってるレジを神業的スピードでこなしてたら、列の最後にあの高校生が並んでさ、笑いながら頭下げてくるもんだから、こっちも頭下げてやったよ、忙しかったけど。そんで最後尾だったこともあって、そいつのレジ打ちは普通の速さでやりながら、やっぱり会話けど、この日は俺からだった。なんかの試合でもあるんすか。あんま高校生で混んでると店長が聞けって言うから聞いた。あー練習試合っす、バスケので、軽く返されて会話終了かと思いきや、そいつお釣りを渡そうとしても手を出さないで立ってんの。うわこいつ超邪魔なんて思っても、当然口には出さない店員の鏡な俺。すみませんとかこの辺うろ覚えだけど言って差し出したら、そいつ真顔で気をつけてくださいっつうのよ。電波やば、こいつ電波だったって焦って、他に仕事もあるしカウンターにお釣り置いて、ありがとうございましたって早口に言って一旦レジ離れた。その後はそいつも帰ったし、特に問題なく仕事から家に帰った。俺実家暮らしの夜間学校生で、その日は家族みんな出かけてて、俺も学校あったんだけど、学校まで時間あるし、誰もいないちょい広い家で課題とかやるべって思った。その日家に帰ったら鍵開いてんの。今までもたまにあったし、俺がすぐ帰ってくるから だと思って気にせずにいたら、鍵の隠し場所、持ち歩かない家だから家族のみ分かる場所に隠してある、に鍵があるんだよ。おかしいななんて思って、まあそんなボケかます家族もいるさって勝手に納得して家に入った。そしたらすげえ寒いの、マジ寒いの。10月初めにしては寒すぎなの。しかもうちクーラーとかないし。まあこんな日もあるさなんて自分に言い聞かせて、エロゲの歌口ずさみながら家の中へ。朝のアニメ見て洗い物したり洗濯物やったりしてても、なんか家の中にいる気がして、ちょ俺自意識過剰なんて笑い飛ばしながら、エロ画像でも見ようと思ってパソコンつけてもなかなか立ち上がらない。なんだよウイルスかよ、おいおい。もう一回つけてもやっぱダメで諦めかけたら、背後からシャーって音がすんの。ビビって振り返ったら、うちで飼ってる猫でさ。なんだよ脅かすなよって一瞬微笑ましくなって、直後に冷や汗。あんた何に威嚇してんの。俺には超懐いてるし、猫と俺の間には何にもいないと俺は思ってる。猫が嫌うような匂いもしないし、俺も別に尻尾を踏んだりとかしてない。 数匹飼っているが、そういや帰ってきてから見たのがこれが初めてだ。みんなどこ行ったんだ。寝てるにしても長時間すぎるだろ。そもそも俺が帰ってきたらみんな寄ってくるのに、その日に限って来なかったし。そこで思い出す。気をつけてください。いやいやいや、何を電波高校生の言うことを真に受けてるんだ。猫をいさめて再びパソコンに向き直る俺。目に入る女の顔。ん？まだエロゲサイトに繋いでねえぞ。つかまだパソコンついてねえぞ。で目こすったら消えて、気味悪かったんで家から出て早かったけど学校に向かった。その間もずっと寒くて、学校着いてからも寒かったんだけど、友人はむしろ今日は暑いとか言ってて腹が立った。帰りの電車で腹痛に襲われて、途中で何度も電車を降りてトイレに駆け込んだ。食中毒になるようなもの食べてないし、特別腹が弱いわけでもないし、風邪ひいたかもしれないと思ってその日は早く寝た。布団いっぱいかけて、でも寒かった。金欠だったからバイト休むわけにいかなくて、下痢による脱力感とともに出勤。店長と年上の女の先輩に心配してもらいながら、仕事終了までなんとか頑張って、終わってみれば今日高校生に会ってない。つうか高校生ラッシュ自体なかった、まあ、店長に聞いたらなんか祝日だった。で帰ろうとしたらチャリ置き場にいるんだよ、そいつが。しかも俺のチャリのところに、まあ、コンビニ店員って私服になると気づかれにくいし、たまたま俺のチャリのそばにいるだけだと思って挨拶もしないでチャリに鍵さそうとしたら、おはようございますって言われてマジビビる俺。でもそこは一応年上として平静を装い、おはようございますって明るく返してやった。そのまま帰ろうとしたら、大丈夫ですかって聞いてくるもんだから、俺もいい加減はぁって口に出して言ったよ。私服だし勤務時間外だし、ここは年上としてスパッと言ってやらなきゃいかんなぁなんて思ってさ。何が、別に君と俺知り合いじゃないし、気をつけてとか大丈夫とか意味わかんないよね。腹の痛みもあってかなり不機嫌だった俺はトゲトゲした口調で言った。でも全然動じない高校生。いやでも見えちゃうから。うわ電波だ、やっぱり電波だった。今すぐ逃げ出したいという思いと、聞きたくない、聞いちゃいけないという気持ちを抑えて、何がと聞く俺。そしたら高校生黙りやがる。なんだこら、ここまで来てじらしプレイか。やるなら女子高生とかがええわなんて内心で思ってたら、突然電車だと思うとか言い出す。もう意味わかんねえ、逃げよう。しかと決定した俺はチャリにまたがって走り出そうとして止まった。その数日前に人身事故で電車が止まったのと、ディスプレイに映った女の顔がやけに崩れていたことを同時に思い出したからだ。電車。つぶやいて振り返ると、いきなり顔に塩ぶつけられた。まるまる俺の名前は他人だし、たまたまその電車に乗ってただけだからこのくらいで落とせるよ。年上に塩ぶちまけていきなり呼び捨てでタメ語かよって突っ込むのも忘れてあぜん。こいつはやばいと本能が呼びかけてきたので、何を思い出してももう振り返らないと心に決めて、愛車チャリで猛ダッシュ。しかしその後腹痛は収まり、猫も威嚇せず体感温度も元に戻った。次の日も高校生は来た。しかも良くなっただろとか言ってくる。根拠もないのに礼を言うのが嫌だったし、店内だったので適当に挨拶して放置。まあこれからは気をつけて、言われたら塩でも撒こうかとか簡単に考えていたが、そいつ最近俺に〇〇俺の名前、今不安定な時期だから疲れやすいとか言いやがって、頭から離れない。明日何を言われるのか不安になる。 以上、変な高校生っていうための話でございました。で、次行く前にジータレスビ404、コンビニのさやちゃんなら聞いたよなと。あ、それではないですね、それやったけど。で、405、おっちゃん押すと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、押す。正月にやってた稲川淳二の怪談番組の録画見てたら、おっちゃん来たので今淳二に待ってもらって聞いてるぜとありがたい話で、まあ、自分の方も録音あるので、どちらが先でも、はい。で、406、あ、こっちかと。こっちも昔やらなかったっけと。やったこれ。もしかしたらこの6話中、何話か読んでるかもしんないけど、読んでないのもあると思うんだけどな。今のやつなんて読んだ記憶がないんだけど、どうなんでしょうかねはい。で、次、これ俺やったのかな。まあいいや。無性に塩分が取りたいっていう題名の話。10月中旬にちょっとしたことがあって、高校生以下 M と少し親しくなった俺。まあそのちょっとしたことは置いといて、11月初旬、つい最近に精神的にも肉体的にもちょいショッキングなことがあったんで、こっちを。10月末から同僚、こっちは男、同い年がやたら遅刻や無断欠勤をするようになって、そんな日は一人で早朝勤務をこなすようになった。教習所に通い始めたのもあって疲れがたまるし、遅刻しても謝らん同僚にイライラする俺。 M はその頃から俺に疲れてんなーって言うようになってた。どっちの意味かは知りたくもなかったので放置、つうか敬語使え。そんで無性に塩分が取りたくなっていた。ほら、突然ポテチとかカップ麺食いたくなることってあんだろ。あんな感じをもっと強くしたもんだと思ってくれればいいかも。最初はポテチやらカップ麺食ってたんだが、物足りなくて当たり目やらつまみのイカそうめんをかなりの量を食ってた。そのうちそれでも足りなくなって、マヨネーズとか醤油とか塩を家族の目盗んでは口にしだして、ストレスから来る偏食かと不安になった。 M は疲れてんなとしか言わないし、11月入って初めて塩のみで過ごした次の日、いつものようにパックジュース一つでレジに並んできた M が急に真顔になっていった。 T、 俺の名前。さあ、最後に水飲んだのいつ。まあ当然はあってなって、そんなこと聞かれたってとっさに出てこない、というか思い出せない。おとといの晩ご飯のように出てこない。いや、おとといはうどんだった。あ、そうじゃなくて。倒れはしなかったものの、レジ続行は不可能だと判断し、呼び出しボタン連打でバックルームにいる店長を召喚して、吐きそうなんです、マジやばいんですっつってトイレに駆け込む俺。頃合いを見計らって早退し、病院に直行、即点滴。脱水症状を起こしていたらしい。医者にも水分いつ取ったかと聞かれて首をひねる俺。マジわかんねえしっつったら怒られた。食生活はさすがに全部は言えなかったが、それでも怒られて帰宅。帰宅後もやたら塩が欲しくなって、 PC のスイッチ入れた直後にふらふら台所へ。そんで塩舐めてたら PC の振り目に M からメールが。携帯を教えるのが嫌だった。いつもはメールをめったにしない上に、してきても長文で怖い話ばっか送ってくる M がたった一行。窓開けんな。意味わからんが、前回で学習した俺は窓を開けずにエロサイト巡りでもするかななんてのんきに構えていたその時だった。ドゥン。 窓に何かがぶつかる音、やばいやばい、なんか来たと思っておっかなびっくり振り返ると、愛病が外から帰ってきた模様。しかし、開けるなという M からのメール。どちらを取るべきか悩んで、とりあえず M にメールを返信。内容は、猫入れるんもダメかとかそんなだったと思う。数分猫と見つめ合ってるうちに M から返信。ドアから入れたらいかんのか。お前頭いいな、つかドアはいいんかい。猫を入れて体を拭いてやり、課題を始めて数十分。学校に向かう時間になったので洗濯物を取り込んで、って窓を開けないといかんがな。入れ忘れたことにして妹にメールで頼むかなと思ってたら嫌な音が。雨だ、しかもかなり大粒。迷っている暇はない。近所に聞こえても構っていられるかとエロゲソングを大声で口ずさみ、思い切って窓を開けて洗濯物を入れ込む。家族が多い分量があるので時間がかかり、入れ終わる頃にふと気づいた。雨が降っていない。大粒の雨の音がいくつかしたはずなのに、道路にも屋根にもその跡すら見当たらない。気のせいさ。そうだそうだ、気のせいだ。早く学校に行こう。と笑顔を引きつらせながら室内に入ろうとしたが、むちゃくちゃ冷気を感じて入れない。これはもうベランダから飛び降りるしかないかなとか思ったけど、ベランダから下は隣とうちの間にある平下コンクリのドブなので下手したら大怪我。ビクビクしながら室内を伺うが何も見えないようなので、ダッシュで入って窓を閉めて財布と携帯だけ持って家の外へ。そんで前回同様、早いけどまあいい、学校行こうとチャリ乗ったが動かない。あれ、俺鍵抜いたっけ。ボケてんなと思ってポケットを探すが見当たらない。抜いたら大体ポケットに入れているんだが、家の中か。入りたくねえなと思いながらも恐る恐るドアを開く。で閉じた。何かいる。はっきり見えんが見たくない。確実に俺が出る前にいなかったものがいる。一瞬閉じたので見えたのはせいぜい黒くて、サッカーとかバレーのボールくらいの大きさってことしかわからなくて、人間の頭ってあれくらいだっけとか嫌な想像が浮かんでくる。過去に妹が乗っていたちょいちっちゃいチャリで行くしかねえと俺は決めた。駅に着くまでも目の端にチラチラ黒い丸いものが入ってきたが、とにかく無視。神社の鳥居の上、電信柱の影、民家の塀の中、郵便局の屋根の上、信号の上、ところどころに現れては消える。しかもものすげえ嫌な感じ。うまく表現できないけど、見てるだけでおえってしそう。ついでに言うと、まだ塩分が取りたいのは変わらなくて、途中でバイト先ではないコンビニで塩のポテチを買って食ったが足りなかった。駅に着いたのは夕方で、ちょうど高校生の帰宅ラッシュ。ああ、いるなと思った M はやっぱりいて、俺の顔を見るなり、開けるなって言ったのにバカだななんて言いやがった。もっとわかりやすく言えと怒ると、いきなり俺の背後を指さした。予想はついた。あれがいるんだろう。もはや生首決定していた俺は絶対振り向かねえと断固拒否。しかし M はいいからいいからっつって振り向かせようとする。見たくないんだよ、バカかこの高校生。何を言っても聞く気はないらしく、とにかく振り向けの一点張り。振り向けば治るのかと聞いても答えない。しかしここで押し問答をするわけにもいかないし、駅前で言い争って交番に呼ばれたくもない。大人な俺は周りに人が大勢いたのもあって振り返ってやった。俺の目の前1メートル前後にあった黒い塊は生首ではなく大量の虫だった。とにかく虫虫虫、種類なんか判別できんほどびっちりびっちり虫がくっつき合ってうごめき合って、バレーボール台くらいの大きさになってる。俺は虫苦手じゃないが、さすがに飛びのいた。とっさに 殺虫剤とか効くのかと M に聞いたが、 M は笑って、効くわけないじゃんバカだなという。 M が宙に浮いたままの塊をしっしと手で払うと、一瞬でばらけて何もなかったかのように消えた。何だったのかと聞いても M は答えない。猫が飼ってきた虫かとか、今まで殺した蚊かとか聞いても、バカだなぁと言うだけで肯定はしない。ただあれと塩は関係あるのかと聞いたら、塩と聞き返して、少し悩んでから、ああ塩ね、あるよと肯定した。簡単な説明してもらって駅で別れて、電車に乗ってから数分後にものすごい喉の渇きに襲われて下車。売店で水を2本買って一気飲み。治ったことを実感しつつ、そういや3回バカって言われたことを思い出して頭にきた。 M の説明は分かりにくかったが、つまり虫の幽霊、生き霊みたいなものらしい。それの一部が体の中に入ると、とにかく何か偏ったものが取りたくなるとか。ドアからは入らないが、窓からは本体みたいなものが狙っていて危ないとか、うさんくさい説明だった。本体に接触したらどうなるんだと聞いたら、明日は会えなかったなとか意味不明なことを遠い目でつぶやくので、それ以上は聞かなかった。説明がよくわからんと文句を言うと、まああれは世の中にあるうちのほんの一部だからと自分の説明ベタをごまかしやがった。というか、あんなんが世界中にうじゃうじゃいたら困るわ。そう言うと M は、人間も虫も大差ねえよと笑った。つまりそれは人間にもあんなのがいるってことだろうか。そしたらそれはサッカーボールとかの火じゃねえのかとはさすがに聞けなかった。以上、無性に塩分が取りたいっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ407、お茶こまと、もっちゃんじゃないですけど、こまと、明日休みだから朝まで耐久怖い話ですねと、まあ、俺休みじゃないんですけど。で、408、やったかもしれないが、まあどのファイルかもわからんし、読んでもないかもしれないし、いいんでねと、むしろ読み方変わってるだろうしねと、自分の中では変えてないつもりだけど、変わる、絶対。初見一発読みだから、同じように読んでるとは思えない、で409、肉声で聞いた気がしたけど、ニコニコのゆっくり階段だったかも、混乱させてすいませんと。あ、まあ全然関係大丈夫ですけど、自分覚えてなければ OK っていうところもあるんで、で410、虫の塊、孤独かなんか、孤独って虫の塊、そこはつながる、イコールにできるのかな。虫の塊イコール孤独、わからん。じゃあ次、目を見るなっていう題名の話です。11月は塩事件からは何もなく、今のところ数日間は無事に過ごしているので、10月中旬にあったシャレにならん話を、正確には出来事は去年で、当時は気に留めてなかったんだが、 M に話したらシャレにならん話にされた。俺がマイナー漫画雑誌を探しに電車で出かけていたら、同じ車両に M が学校帰りらしい格好でいた。スルーしようとしたが、あえなく捕まり、ダラダラ会話することに。しかしそこで思わぬ事態に。なんと俺が買いに行こうとしていたマイナー雑誌を M も買いに行くというではないか。何、お前もか。思わず手を差し出しそうになったが、それは気が早い。 その雑誌の中でも何を読んでいるのかが重要なので、とまあこの辺りは置いといて、意気投合する俺と M。 しかし俺は M の電波っぷりにやや距離を取っている。そのうちこの間の塩事件もあって、会話が恐怖系に入ってきて生き生きする M。 キモい。ただ安心したのは、そう滅多に家に入ることはないって言われたことだ。この直後に塩事件があったわけだが、 M 曰く、家ってのはそれだけで結界みたいなもんだかららしい。つまりあれか、原因は俺か、なんて冷ややかに笑っていると、そうと肯定されてへこんだ。その後唐突に目を見るなっつうから、とっさに M から目をそらしたら、俺のじゃねえよとなぜか怒られた。じゃあ誰のだよって聞いたら、そっち系のとか言いやがるから、そっち系ってなんだ、あれか、ヤーさんとかウホとかかとオブラートに包んで聞いたら、バカかと返される。会話の流れから、つまりあれ、幽霊とかそういうもんだと理解。でもよ、幽霊の目なんて見えないだろうがよ。当然俺はそう思った。俺が初めて幽霊経験をしたのは M の気をつけて言われた後だし、それ以降も見ていない。見えるよ。 M は俺の常識をさっくり切り捨てた。はぁとなる俺に M が淡々と続ける。あの子、この間知ったんだが、 M は霊とかをあの子っていう。たちの中にも種類があって、こっちにアピル子とアピラン子がいる。そっちで、そんでそのアピル子の大半は目を見てくる。もちろん目なんかないようなぐちゃな子もいるけど。そこまで言って M は自分の目を指さした。目ってのは脳の一部だろ。もともと動物ってのは脳が重要なわけだが、死んじまえば脳だけになるようなもんなんだ。ほほう、それは初耳だと感心しつつも、やっぱり電波っぷりにちょい右から左気味だったわけよ。しかし突然 M の話が変わった。今まで見覚えのない人間にやたらまじまじ見られたことあんじゃね。ん？見覚えのない人間に気をつけろって言われたことはあっても、そんな体験はあったっつうか、それくらい誰にでもあるもんじゃないのか。それは去年の冬、学校帰りにラッシュに会って座ることもできず、もみくちゃになっていた時の話だ。いきなり手を握られた。おわ、知女か、知女なのかと少し期待する俺。しかし苦しい車内の中で俺の手を握れる位置にいる女性は明らかに手が塞がっている。大体の位置を予想して顔を見ると、男、え、人違いされとる、俺の前にいる可愛い OL さんと勘違いしとる、キモとか思って手を振り払おうとするが、狭くてうまくいかない。しかも二度目に顔を上げると、かなりの至近距離、間に可愛い OL さん、かなり小柄で超凝視してくる。ウホか、ウホなのかと焦りつつも、必死に自分に、最近髪切ってねえし、もしかしたらごつい女だと思ってるのかもしれんな、人の好みは人それぞれだし、なんて言い聞かせた。そのまま下車駅までがっちり手をつかまれていたんだが、それよりも視線が不気味だった。あんな至近距離、推定30センチくらいで他人に凝視されるなんて体験したことがなかった。世の中にはそんな人もいるさと、心の広い俺は家に帰って妹に話したりして笑い飛ばし、その日まで忘れていた。いやー、見られるくらい誰だってあんだろうよ、知り合いに似てたりとか言い返している時に、マイナー雑誌の置いてある書店の最寄り駅に到着。あんまり間近で見られてたら気をつけた方がいいかもな、2回目はシャレにならんぜとか満面の笑みで言ってきやがった。うおい、俺これからその線に乗って学校に行くんだけど、なんて問い詰めても M はにまにま笑うだけで答えない。気づかずに1年使ってたんだから大丈夫だとは思うが、これからは何があっても満員電車で目の前の人間の顔を見ないようにしようと心に決める俺。 あ、そういや、握られていた手が満員電車だったのにやたら冷えていたなとか、思い出さなくていいことまで思い出してしまった。あ、ついでに俺が心に決めている間に某雑誌最後の一冊は M に買われましたとさ。以上、目を見るなっていう題名の話でございました。辻熊にジータリスミ411、大量の虫が塊のように群れになっているのは低級レって漫画の最後のエピソードを思い出した。低級レなのか、まあなんかあんまりね、うん、高レベルな感じはしない、うん、なんとなくだけど、うん、なんかそれがもっとでかくなったらあれかもしれないけど。で、412、塊、女神転生のレディオンしか出てこんと。レディオン、女神転生のレディオンってどんなやつだ。触手がすごいやつ。あー、わからん。レディオン、画像検索で出るかな。なんか怪獣みたいのしか出てこない。あ、そんなのばっか、わからん。なんか脳みそみたいなやつに、あ、わかんないな。脳みそみたいなやつに触手みたいなついてんのはレディオンだっけ。違うな、わからん。で、413、低級霊じゃない、低俗霊だったわと。低俗霊か、低級じゃなくて低俗。で、414、ニコ動にアップされてるの長いから聞きまくってたらリアルおっちゃん来てたと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、やってますね、はい、あざす。で、415、何の雑誌なのか気になるなと。マイナー漫画雑誌とか言ってた。で、416、レディオンって言われるとガメラのレディオンしか浮かばなくなったと。あ、レディオンってやったら怪獣のやつしか出てこない。その、うん、困ったもんですよ。画像検索でそればっかり、それしか出てこない。上から下からそればっかり、はい。で、次、非通知着信っていう題名の話です。いきましょう。ちょい M とのことで今週あったので10日。例によって長文だが、そこは瀬戸内海のような広い心で勘弁してくれ。潮事件の後、俺は M からのメールは無視していた。心霊現象とか俺は関わりたくなかったのが本音だし、正直チキンなので自分から心霊現象に近寄ることもせんし、せいぜいシャレコ忘れで友人と話をするネタを探しながらガクブルする程度だった。潮事件の後、この先は何もねえだろうと鷹をくくっていたのかもしれん。7日の夜、俺が家に帰ると妹、学生が帰っておらず、不機嫌な親に聞くと、バイト先の男先輩3人と心霊スポットに出かけたという。おま、危ない、幽霊より狼に気をつけろと思いつつ、一応親との面識もある男性陣なのでそっち方面の心配はなかった。妹はバイト終わって10時過ぎに出たらしく、テレビで取り上げられた心霊スポットの T山とかそんなところに行っていた。一応心配だったので何度か電話をするが出ない。まあそんなこともあるさと兄の考えにふけながら、母に言われて妹が帰ってくるまで起きて待つことに。わーい、堂々と今の PC でエロ画像見れるぜと深夜のパソコンの前でハーハーしながら待っていた。 俺の電話をしかとした妹は高校生の方の妹にメールで連絡してきて、帰りが2時過ぎになるとのこと。そんくらいの時間なら普通に起きてるし余裕余裕。それよりもしこってるところに妹が帰ってこないかが心配だぜなんて風呂に入ってモニター画面に向かった。そこで携帯に着信、出ようとしたところで切れた。妹からかと思ったが非通知だったので、いたずらか間違いだと判断してもう一度パソコン画面。12時半過ぎてたんで、この時点でマナーモードにする。巡回サイト行ったりしているうちに深夜1時、おっと携帯が点滅してるぜと履歴を見ると、なんと着信11件。おお、バイト先か、妹か。焦って確認すると全部非通知。さすがに気味悪くなって非通知番号を拒否ることにした。捜査中にメールが入り、見るとバイト先の女先輩、シフト交換の件だった。それに返信している最中にちょうど非通知から電話。おお、出てやろうじゃねえか。可愛い声でごめんなさいなんて言わない限りは許さないからな。しかし俺が通話ボタンを押すのと同時に電話は切れた。畜生、ちょっと期待してたのに。イライラした俺はその怒りをスケベ心に切り替え、モニターの美少女にぶつけることを決定。1時半回った頃にバイブの音にビビって軽く悲鳴を上げた。誰だ、宇宙人か、未来人か、超能力者か。うろたえつつ画面を見ると妹。おお、驚かすなよもう。少し2時過ぎるとか言われて、ああそうと返して電話終了。電源ボタンを押してぎょっとする俺。着信23件、全部非通知。そこで画面でさらにびっくりすることが、俺バイブにしてたのに妹からの電話以外全て気づかなかった。おかしい、どう考えてもおかしい。いくらおなってたからってこれはない、多分。とにかく非通知拒否設定をする俺。もしか妹が何か連れて帰ってきたりするんじゃねとあわわした俺は M にメールで助けを求めることにした。他に頼れる人もいないからだ。深夜1時過ぎていたこともあって、返信来なかったらどうしようかと焦っていた俺の心配は杞憂に終わり、5分で返信。キモ、まあその時点ではキモって思う余裕もなかったわけだが、塩でも撒いとけばなんてのんきな返信が。おいおいおいおい、いつもの思わせぶりなヒントはねえのかよとか返したら、見ないとわかんねえ、実際 T についてるの見た方が俺は面白いしとか抜かしやがる。俺はみじんも面白かねえ、お前もう一人で廃病院とか行ってこいとは突っ込まずに、あくまで平静を装い妹を案ずる兄的に対処法を聞き出そうとする俺。とりあえず塩、それから玄関の電気は絶対に消すなだそうで、車で出かけたってことを話すと、じゃあ多分 T の家は平気じゃんと言われる。俺の家はってなんだと思っているところに妹帰宅。塩をまいたら殴られた。心も痛い。妹の最後の電話以降は携帯を見ずに朝まで過ごし、バイトへ。バイト先でようやく携帯を開いて、なんなんだってとバックルームで叫びそうになる。着信ありっつうか、もはや着信ありありあり状態。不在着信が112件、それも非通知から。拒否したはずが解除されてる。一人であわわしていると、夜勤前のシフトの人に友達来てるよと呼ばれる。ああ M だなと、勤務前なので私服で店内に出ると予想通り M だった。珍しくマフラーを巻いていて、さらに珍しく女の子と一緒。俺が出ていくと女の子は頭を下げて雑誌のあたりに行ってしまった。ちょ、女子高生とか思ったけど、不運な表情で大人な俺。それは置いといて、時間もないし携帯を M に見せる。しばらくそれを見て急に笑い出す M。 え、何、壊れた、電波だと思っていたがここまでとは。人目を気にして止めると携帯を返された。買い替えろとか言われるのかと予想したが、特にそういうのはなく、ただ大丈夫大丈夫、今日中 いや、バイト終わる頃にはなくなるよと言われる。ちなみに妹についてこなかったってのは確認できた。なんでもそういう場所から明かりをつけたまま帰るとついてくるらしいんだが、妹はバイト先の人の車で行ったわけだから、その車の電気についていった可能性が高いらしい。つまり運転手の家が一番危ないとか。電話は妹がその車内にいる際にその子がかけてきたらしい。今はどこからかけてるかはわからんが、つきやすい人間に近寄りたくてやっているとか。ちょ。そんなこんなで M と女子高生は仲良く去っていった。帰り際も頭を下げる女子高生。礼儀。バイトが終わって携帯を確認するとなんと着信が13件。治ってねえじゃん嘘つきと思いながら確認すると、非通知が途中から普通の携帯番号に変わっている。お、誰だこれ。見知らぬ美少女から普通に用事かなんて思ってかけ直すが出ない。呼び出し音はするものの、会うお留守番サービスにつながれてしまう。メッセージ残すの苦手な俺はそのまま放置しようとしたら電話がつながった。ざわめきとか学校のチャイムっぽいのが聞こえて、はいはい。え、M、お前何やってんの。さっき携帯借りた時番号見てじゃん、バカだな。って、いやいやいや、そうじゃなくて。と取り乱していると店長の視線が割と痛くなってきたので店の外でかけ直して聞いたところ、 M が大量に俺に授業中に着信を残したのは俺の携帯から M の携帯に例の子の興味を移すためだったらしい。一瞬でも M の方に行けば M が何とかできるらしく、対処は終わったそうな。俺の携帯のままじゃ無理なんかと聞いたら、無理ってことはないが多分壊れるよとか言われた。携帯がという主語をわざと入れなかったようにも聞こえたが華麗にする。なんでお前の携帯は無事でとか、そこから無駄に長時間突っ込んだが、途中で授業が始まったらしく切られる。今度礼でもした方がいいのかなと思いつつ、チャリで走りながら、そういえばあいつに携帯番号を握られたと別な意味でシャレにならないことをしたと気づいたりした。予想通り翌日、バイト時間を狙って留守録に入れられていた階段、即消去。以上、非通知着信っていう題名の話でございました。で、次ぐ毎日テレスミ418、女神転生の脳みその触手は重い金ですと、レギオンはこれですと。あ、レギオンこっちか、これだ、あれだ、モザイクかかっちゃうやつだ。それ詐欺師さんの動画だ。で、重い金さんだ。ああ、そうだ、重い金さんだな。そうそう。で、419、こんばんは、はじめましてと。ご丁寧に、はい、はじめまして。やっと生で番組をお聞きすることができましたと。ご丁寧だな。そんなにご丁寧じゃなくてもいいと思うんですけど、とりあえずありがとうございます。はい。で、次。無邪気な子供っていう題名の話です。いきましょう。本日土曜日、バイト先コンビニの女子高生と映画を見に行くことになった。当然浮かれてんのは俺だけで、あっちはたまたま漫画が原作の映画を見に行く相手がいなかったってだけ。生粋の漫画オタな俺はたまにその子とジャンプの話題で盛り上がったり、漫画貸してあげたり借りたりとかあったわけ。俺はもともと寂しく一人で行く気だっただけにウハウハだった。漫画の会話のみなら気まずい雰囲気にもならんしね。映画館についてエレベーターを降りた俺は速攻で閉めるボタンを押しかけた。目の前に並んでいるカップルが M とこないだの女子高生だったからだ。まあこんなこともあるさ、バイト先の常連さんとよそで会うことなんて地元じゃよくあると。やっぱり冷静な大人な俺、世話にもなってるし、そこまで避けなくてもよかろうと話しかけると、同じ映画を見に来ていることが判明。ちぃ、話しかけるんじゃなかった。女子高生同士意気投合しまくって会話に混ざれなくなるし、 M はなんかわざわざ自分から行くこともないだろバカだなとか言ってる。不吉なこと言うな、もうチケット買っちゃったんだよ。やや込みだったが座席はなんとか横一列に4人。俺、バイト先女子高生、女子高生 M の順で座る。俺通路側。情け程度に時々話しかけてくれている女子高生に返事をしているうちに上映時間に。照明が落ちて無駄に長い CM。 客席には土曜日だけあって子供から大人まで大勢だった。子供が CM にナイスリアクションを繰り返しているが不快になるほどうざくはない。これなら安心して見れるなぁと思った頃だった。 4,5 歳の子供が数人場内を走り回り出した。おいおいおい、親何やってんだよ。 CM くらいで飽きちゃう子供なら DVD まで待ってろよとか思いつつ、子供を気にするが俺以外の人はあんま気にしていないようなので俺も華麗にする。本編が始まっても子供の笑い声と走る声は止まらない。いい加減誰か怒れよと思いながらも自分は黙って画面を見ていた。そのうちはしゃいだ子供たちが画面の前まで出てくるようになりやがった。さすがにこれは聴講室の係員が注意に来るだろうと内心笑ったが、その気配はない。サボってんじゃねえぞと舌打ち仕掛けて自分の目を疑った。スクリーン前に子供が立っても映像に影ができないのだ。子供は確かに映像と光の間で飛んだり跳ねたりしているのに、あれ？これもしかしてあれですか？暖房で暑いほどになっているはずの場内で一人寒気を伴う汗びっしょりになる俺。隣のバイト先女子高生は画面に釘付け、もちろん映画本編に。で、好きな役が出るたびに隣の M の連れ女子高生に可愛いですよねなんて言ってる。見えてないのは確実だ。M の連れの方も相槌を打ったりしてるくらいでやっぱり本編に夢中。 M も見えない上にここで怖いからって助けを求めたら俺かっこ悪い。子供だし、そうだよ、たとえ他の人に見えてなくても映画館で騒ぐ子供くらいいるさ。そう言い聞かせて前に向き直った俺は情けなくも悲鳴を上げそうになった、というかちびりそうになった。前の席の客席に座る人のちょうど間に子供が乗り上げて俺の目の前に顔を乗り出していた。その顔は憎しみに満ちたような顔ではなくて、どこにでもいる普通の笑い顔の子供。動けなくなっている俺を見た子供はフフフとか笑ってさらに近づいてくる。このままだと得体の知れないマウスとマウスじゃないかとか思ってる場合じゃない。とっさに顔を通路に背けると、通路にも子供が可愛らしいポーズで立っている。しかもこっちも割と近い。いい加減シャレにならなくなってきた俺は顔を下に向けたが、これがいけなかった。椅子と椅子の間に体育座りした子供がニヤニヤ笑いながら見上げてくるではないか。気を失うかとも思ったが意外にもそれはなく、映画が終わるまで子供の笑い声と時々体に触れる小さい手の感触に耐えて、とにかくずっと目を閉じていた。映画の内容はほぼ音だけで把握。気になるとこだけ薄めで見ようかとすると目の前の子供がバーとかやってきて泣きそうになる。女子高生が隣にいなかったら多分漏らしてたね。照明がついて周りの客が動き出してからようやく子供の声も姿も見えなくなり、映画見た疲労感の50倍以上に疲れている俺。女子高生たちは何やら映画の内容で盛り上がっているが、俺はそれを聞いて、へえそんなこともあったのかとフラフラしながらついていくのが精一杯。 M は珍しく女子がいるからか気を利かせて全員の飲み物を買ってきたりして紳士だった。 M に話しかけるタイミングを見計らっていると、連れの方の女子高生が、T さんすごかったですねと話しかけてきた。ん？映画の話じゃないの？と思いながら聞き返す。え、映画？違いますよ、T さんの周りに集まってたじゃないですか。はぁ？この女子高生も電波か？いや、さすがにここまで来たらそうは思わなかったが。この後駅まで歩きながら聞いた話では、 M とその女子高生は別に付き合っているわけではなく、単に心霊とかオカルト好きなので一緒にいるらしい。この間の朝も別な学校の女子高生が来れる時間に合わせて来たので時間が早かったとか。彼女には M みたいな妙な力はないらしいが、それがいることと大体の位置がわかると M が説明した。女子高生2人はちょっと前を歩きながら、やっぱり映画の話に戻っていた。その辺で流されて相槌しか打てなかった俺もようやく落ち着いてきて、あつか今日のあれなんとかできなかったのかよと聞くと、はあ、何言ってんの？映画よりよっぽど面白いもん見れるのにわざわざ止めるわけないじゃん、バカだな。ポカーン。その言葉が聞こえていたのか、 M の連れの方の女子高生が振り返って M と怒る。ああ、やっぱり女の子は優しいね。今日のだったら映画の方が面白いよ。ちなみに自爆霊っぽいのだったらしく、ついてきてはいないそうな。映画はレンタル出たら借りようと心に決めた。以上、無邪気な子供っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレスミ420、モザイクかかるならマーラ様じゃねえのと。あ、マーラ様もモザイクかかるわ、間違いねえ。そう、でもレギオンもモザイクかかってなかったっけ、違ったかな。で、次、油っていう題名の話、これで、このシリーズのやつは最後。コンビニの店員シリーズはこれで最後。油いきましょう。11月中旬、まあつまりこないだあったことなんだが、いろいろシャレにならなかったので、すれ違いだとか嵐とかいう空気は読まずにここに投下させてもらう。うめえだと思ってくれ。俺もだが、マック店員もシャレにならんかったと思う話。M がなんか忙しいからと言ってあまり連絡してこなくなり、店にも来なくなった。死亡事件以降何もなかったので気にせず過ごしていたある日、猫が外に出なくなった。いつもはドアを開ければ散歩に行くのに。15日からだったかな、細かい日時は忘れたが、開けても出なくなった。家は結界という M の言葉を思い出し少し怖くなったが、死亡事件や女の顔事件もあり、多少のことは平気だぜ母んなんて構えていた俺だが、怖いものは怖い。とりあえず M にメールを送っておいた。送った直後くらいから家の外に人の気配を感じて怖かったので、なるべく窓は開けんようにしてカーテンを閉めたりして過ごしていた。一人で部屋にいるとインターホンが鳴ったり、ドアが叩かれたり、カーテン越しに黒い影が見えたりした。それだけでガクブルだったわけだが、見えるのは常に一瞬だったし、 M からマックおごってくれるんなら何とかしてみると連絡が入ったのでホッとする。その時期から妙な耳鳴りも始まっていた。主に家の外で押しつぶしたような妙な音が延々聞こえる。数日後の仕事中、 M が店に来た。来たには来たが入ろうとしない。 うちの店は自動ドアじゃないので押さないと入れないんだが押そうともしない。ただドアの前で俺の方を見て口をあんぐり開けている。視線をよく見ると俺の後ろ。怖かったが朝だし同じシフトのやつもいたので振り返る。何もいない。なんだよ釣りかよと突っ込んだのとほぼ同時にカウンターで後ろを見ていても大丈夫なように設置してある鏡に黒い影が見えてしまった。しかも俺の背後に。一瞬だったが確かに人型だった。ひー何これ何これと焦りつつ真面目におでんを仕込む店員の鏡な俺。結局 M は店に入らず外で待っていて、俺が上がってマックに行こうと言っても明らかに帰りたいオーラムンムンで数メートル先を歩いている。俺の背後の黒いのはそんなにヤバいものなのかと焦る俺と黙る M。 マックについて一番安いのを頼むが M は食べない。ジュースだけ時々飲むだけ。俺の方を見ようともせず考え込んでいる。何？なんかまずいもんついてんの？こないだのより。半信半疑でぶっちゃけ演技じゃねえの？今日って4月1日？なんてバカにしていたが目が明らかにやばい。言っちゃってる。俺としてはその M の方がシャレにならんくらい怖かった。で、せっかくない金絞っておごってやったんだからと強引に勧めて食わせた。それがまずかった。M がトイレに駆け込んだかと思うと食ったものを全部戻してきた。店員もびっくり、俺もびっくり。で、涙目で席について俺にいきなり、家族で油とか売ってるやついると聞いてくる。油？ごま油とか？いや、コンビニには売っているかな。母は化粧品売っているが。なんて返事をしながら、俺は妹がガソリンスタンドでアルバイトをしていることを思い出して M に言った。途端に耳鳴りがひどくなった。今まで普通の耳鳴りレベルだったのが、耳元で楽器を鳴らされているような大音響。正直鼓膜が破れそうで目が充血していくのが自分で分かった。意識が飛びそうになるのと同時に M が俺の目の前で大きな音を立てて手を叩いた。店員びっくり、俺もびっくり。同時に音が止んだ。俺が耳を押さえて目の前が真っ白になっている間に M が店員に頼んだらしい水が目の前にコップ 3,4 杯あった。何かと尋ねるよりも早く M がその水をわざとこぼし駆けつけてきた店員に、あ、すみません大丈夫ですとか言ってる。何が大丈夫なのか。俺の方にこぼされた水は見事にズボンに直撃し漏らしたかのようになってしまったではないか。それでも M は大丈夫大丈夫なんて言いながら水を全部こぼしてしまった。当然店員は嫌な顔をしたが M は全く気にしていない。店を出て耳鳴りがしないことに気づいた。あれはいなくなったらしい。 M に事情を聞くと口元を押さえながら、間近で見るのは初めてだったよとかごまかしやがった。ついでに妹さんに聞いてみと言う。家に帰って妹に最近職場で何か変わったことがなかったかと聞いた。初めのうちは何もなかったと言っていたが、おそらく忘れていたか話したくなかったんだと思う。実際にことがあったのは9月の終わりか10月の初め頃だったらしいから。しつこく尋ねると妹の職場で売ったガソリンで焼身自殺をした人がいるという事件があったらしい。黒い影と耳元で聞こえた潰れたような声の正体に気づいた俺はトイレに駆け込んで朝マックの残骸を吐いた。ちなみにズボンはマックを出て数分もしないうちに乾いていた。以上、油っていう題名の話でございました。で、 ジータレスミン421、レディオンは口からの嘔吐物はモザイクかかったことあります。なんかのメガテンの漫画かなと。マーラ様は、すっとモザイクずっとかな。レディオンもやばいか。レディオンやばいな。ドラクエであんなような、あの敵キャラいたような気がするけど名前忘れた。マーラ様はずっとモザイクだ、間違いね。で422、メガテンの実写版ってのもあったけど、あんだ実写版メガテンの。デビ様当たったかと。デビル様な。それにはマーラ様出てないのかなと。出るわけないねと、出せないねと、うん、はい。でですね、次これは俺やったのかな。まあいいや。ですね、謎の多い公衆電話っていう題名の話、これホラーテラホラーテラーかコアバナか。怖い話って書いて、いいはないですけど、コアバナっていうサイトさんにある謎の多い公衆電話っていう題名の話、まあ、出典というかホラーテラーかららしいけど、うん、まあいいや。行ってみましょう。突然だが僕は電話は苦手だ。それは電話が面倒だとかメールの方が楽だとかそういうことではない。電話がかかってくるたびにギューと心臓がつかまれたようになる。とある夏休み、僕、丸井、高島、伊勢、天馬の5人、いつものメンバーでいつもの通り僕たちは暇を持て余していた。夏のコンビニの光には大量の虫と大量の暇人高校生が集まる。僕もその中の一匹だ。田舎のコンビニは駐車場だけはご立派だ。あまり人が来ない時などは店員とも話をするくらいには慣れていた。と言ってもそのコンビニの店長は知り合いだったが、田舎特有の気軽さというやつだ。何か面白いことない？そんなセリフを一日一回は誰かが言う。ないなあ。それに対する返答も同数誰かが言う。しかしその日は少しいつもと違う日だった。お前らやることないならこの人から面白い話聞いたからそこ行けば。コンビニの店長が僕たちにそう言い、タクシーの運転手を紹介した。幽霊が出るとか出ないとかそういう公衆電話があるんだ。そう言ってそのタクシーの運転手が話し始めた。俺たちの中では有名なんだけど、あの丸々霊園、あそこの裏手に山道山道あるよね。そこの公衆電話出るんだって。高速に出るにはあっち通る方が近いから、遠距離に行く客がいたら大体そこ通るんだけどさ。俺は見たことないけど、結構お盆あたりには出る出るって言ってるから、今ぐらいの時期なんかちょうどいいんじゃないかい。当時、携帯電話普及に反比例するかのようにだんだんその数が減ってきていて、公衆電話は珍しくなっていた。その話を聞いた時のみんなの反応は、しょうがないからそこに行って暇つぶしをするかというものだった。何も選択肢がない状態で行くか行かないかどちらかを選べと言われたら、誰でも消極的にだが行く方を選ぶだろう。僕たちもそんな心理状態だった。自転車で1時間、途中にある長いトンネルを抜け目的地に着いた。真っ暗な中に白い明かりが一つ。周りには街灯すらなく、やたらと公衆電話ボックスの存在感があった。 これかなどとワイワイと群がり、ああでもないこうでもないと感想を言い合う。ひとしきり騒いで満足したのか、はたまた飽きたのか、誰かが帰るかと言ったのを合図に帰ろうと自転車にまたがった。その時リーンと公衆電話が鳴った。僕たちはそのあまりに響いた音に固まった。今さらだが、その霊園の近くの道は恐ろしく車や人の気配がなく、静まり返っていることに気づく。時間は夜中、田舎の山道。山の中というのは想像する以上に暗い。公衆電話の蛍光灯だけが周りを照らす唯一の光だ。規則的な音が妙に大きく聞こえる。逆説的だが、公衆電話の大きい音がかえって静寂を気づかせた。リーンとせかすように公衆電話は鳴り続け、僕たちも誰かがこの電話に出なければならないのではと思い始めた。今になって考えると、あの時逃げ出せばよかったと思う。しかしその時の僕たちは肝試し的な感覚で、電話が鳴ったら出なくてはならないという思いにとらわれていた。なあ、お前出ろよ。いや、お前こそ。みんなでビクビクしながらそんなことを繰り返していた。公衆電話の音は鳴り止まない。じゃあ俺出るよ。僕たちの中でリーダー格だった丸井が言い出した。おっかなびっくり電話に近づき、扉を開けた。知らない人もいるかもしれないが、公衆電話ボックスは大体が一人しか入れない。バリアフリー目的の広々としたものはあまりこういう場所には設置されていない。ぎゅうぎゅうになりながらも僕たちは中に入ろうとすし詰めになる。一人になるのが怖かったんだと思う。少なくとも僕はそうだった。扉を開け放し、丸井は僕たちにも聞こえるように受話器を取った。何かを喋っているのかわからないが聞き取りづらい。しかし相手がいることはわかる。何かを繰り返して言っているようだ。か、あ、と、み、か、あ、と、み。ずっとこれを繰り返してる。そのうちに電話が切れてしまった。最初は怖かったけど、なんか拍子抜けしたな。丸井はそう言って受話器を置いた。僕も強がりから面白いネタできたなとかなんとか言っていた。翌日にはみんなそのことを忘れていた。またいつものようにコンビニに集まり、何か面白いことないと言い合っていた。さらに2日後、丸井が死んだ。僕たちはあまりに突然のことに訳が分からなくなった。通夜、告別式が終わっても僕たちは一言も喋れなかった。丸井の兄が、君たちのことはよく聞いていたよ、今まで仲良くしてくれてありがとうと言った時に初めて涙が出た。僕たちはコンビニではなくファミレスで話をした。告別式の帰りで喪服だったからでもあるが、ちゃんと話をしたかったからだ。あいつがいないなんて今でも実感が湧かないよ。伊勢は亡くなったとは言わず、いないと言った。そうだな、あいつと最後に会ったのいつだっけ。コンビニか。いつもコンビニだもんな。それにつられて他の3人も力なく笑う。この喪失感を何とかしよう、そう考えていたんだと思う。確かあの公衆電話を見に行った後すぐだったよな。そうそう、カートミとか何度かずっと入れてずっと行って切れちゃったんだよな、あれ。正直に言うと、あの時俺ちょっとビビってた。 皆が笑いながら、実は俺もと言い合った。カートミって何だったんだろうな。皆丸井が死んだことに対して逃避したかったんだろう。わけわかんないよなとか、幽霊とかそんなのいないしとか、くだらない方向に話を持っていこうとしているのが分かった。カーコンビニクラブとか車屋の宣伝じゃねえのかな。いやいや、電話の電波チェックだよ多分。でも雑音がひどかったぞ。その割には、僕たちはやいのやいの努めて、明るくくだらなくなるように笑いながら話し合った。カートミカートミカートミカートミカーあと3日あと3日あと3日。なんだよそれ。おい、どういうことだ。3日って丸井が死んだのは、丸井が死んだのは公衆電話に行った後の3日後だった。2時間後、僕たちは公衆電話の前にいた。もしもこの公衆電話のせいで丸井が死んだのだったら、僕たちは敵を打たなくてはいけない。皆手にバットや金槌を持っていた。喪服姿の高校生が凶器を持って自転車に乗っているのはさぞ奇妙に見えただろう。僕たちは夜が更けるまで待った。リーンと電話が鳴る。誰も声を出さない。伊勢が身を出しボックスの中に入った。僕たちも後に続く。ぎゅうぎゅうとすし詰めで、またも扉は開け放している。もしもし。受話器の向こう側からは何も聞こえない。さーという機械音が鳴るだけだ。しばらく待ってみたが、プツッツーツーという音が聞こえ、切れてしまった。なあ、ただの偶然だったんじゃない。トンネルの向こう側から車のライトが僕たちを照らし駆け抜けていく。そのライトのおかげで今やっていることが妙に気恥ずかしくなった。そうかもしれない。なんだろうな、俺たちバカみたいじゃないか。伊勢が笑い、僕たちも笑った。僕たちは丸井が死んだことに対して何もできないことに罪悪感を持っていた。何かの理由をつけたかった。幽霊なんかいないって。そんなもんにあの丸井がやられるわけねえじゃん。ははリーンと電話がまた鳴った。僕たちはお互いの顔を見合わせ黙った。一番最初に動いたのは高島だった。高島が受話器を取り、耳に押し当てる。あ、ふ、か、と、つ、あと、か。聞こえないってもっと大きい声で言えよ。あ、か、ふ、あと、ふつか。ぷつりと音を立てて電話が切れる。あと2日か。天馬がそうつぶやいた。2日ってバカ、こんなの信じてんの。俺があと2日で死ぬわけねえだろなあ。誰に言っているのかはわからないが、高島はそう叫んだ。そうだよな、ごめん。天馬が謝り、僕と伊勢もそれに対して文句を言う。偶然だって。そうだよ、混戦してるんだよきっと。だよなと言って、僕たち4人は笑い合った。2日後、高島は死んだ。高島の出棺の後、その足でたまり場となっているコンビニに向かう。店長からタクシーの運転手のことを聞き出すためだ。伊勢、天馬、それと僕、少し前までは5人いた仲間が3人。ついこの前まで会ったものがない。寂しいとか違和感とかそういったものではなく、当たり前のものがない。 片腕と片足がなくなったようなものだ。畜生。コンビニに着く。店長は僕たちを見て悲しむような顔をした後、コーラを3つ差し出した。残念だったな。店長、タクシーのおじさんの連絡先知りませんか？ああ、この前の人か。知らないな。何か用事でもあるのか？公衆電話について聞きたいんです。公衆電話か。あれな。いや、わかった。今度来たらお前たちにメールするよ。今更だったが、店長と僕たちは携帯のアドレスを交換し合った。1週間経っても2週間経っても連絡は来なかった。僕たちはコンビニに行く習慣もなくなってしまった。携帯が鳴る。今いるから。伊勢だ。そう言って返事も聞かず電話を切った。一人自転車を走らせる。もう何度この道を通ったのだろう。この道を通るたびに友達が死んでいく。ポツンと佇む公衆電話からの明かりだけがその道を照らす。周りには何もない。何もない。誰もいなかった。リーンとあの鈴の音のような電話ベルの音が闇夜になる。公衆電話以外のものは暗くて見えないから、自然とその音の発信源に目を奪われる。怖くて足が震える。カチャリ、キーという音が妙に響き、ボックスの中に入った。パタリと軽い音を立て扉が閉まった。目の前でリーンリーンとうるさくがなる電話。僕は震える手でその受話器を持ち上げるが耳につけられない。ボソボソと言っている。聞きたくない、聞きたくない。空いたもう片方の手で携帯電話を取り出し、伊勢にかけようとする。くそ、圏外だ。こんな時にボックスから逃げ出そうと扉に手をかけるがびくともしない。さっきはあれほど軽い音を立てたのに、今度は壁にでもなったかのように全く動かない。ボソボソ受話器はずっと繰り返している。もういいよ、助けて誰かとバンバンと扉を叩く。誰か、誰か。来た、来た。目線の先には足が見える。とっさに顔を上げるが顔が見えない。助けてくれと叫ぼうとしたが、その足は何も履いていなかったのに気づく。山中を裸足で歩く人などいない。さらにその白さに助けをかける人間ではないことを理解した。恐怖した。と断続的に叩かれるボックスのガラス。姿が見えない。しかしパンという音が鳴る瞬間に、暗闇からニュッと手のひらが現れる。パンパンパンと力なく窓ガラスを叩くような音。目の前で鳴ったと思ったら後ろで叩かれる。いろいろな方向からパンパンと手のひらと共に音が鳴る。異様に白い足、手。見えるのはそれだけ。外は真っ暗闇で何も見えない。ボソボソと受話器はまだ何かを続けている。狭い空間でこんなこと、頭がおかしくなりそうだ。足元の隙間から妙に指の長い手のひらがスーッと入ってきた。そしてスーッと引っ込む。その手がまた入り引っ込む。一本二本、回数を重ねるたびにそれは増える。僕を探しているのか。嫌だ、嫌だ。手のひらに触らないように逃げる、逃げる。 たくさんたくさんの手、スースーとたくさんの手が足元で現れ消える。ボソボソ言う受話器。もうやめてください、ごめんなさいととっさに返事をしてしまった。僕を掴もうとしている手のひらがヒューッと闇に引っ込んだ。受話器から声が聞こえる。今、ああダメだと情けなくも体中から力が抜けた。その時轟音が耳をつんざいた。バリバリとガラスが砕ける音。顔や服にガラス片が散らばる。伊勢天馬がボックスを壊している。おい大丈夫か。助かったと思った瞬間、僕はその場でへたり込んでしまった。コンビニについて落ち着いた僕は夏なのにホットコーヒーをすりながら話をした。二人と僕の話は噛み合わなかった。二人によると僕がボックスの中で暴れているのが見えただけ。人？手？知らない。そもそも伊勢は僕に電話などしていない。確かに着信履歴に伊勢の名前はなかった。だいたいなぜあの声が伊勢だと思ったのだろう。妙に抑揚のない女のような声だったはずだ。伊勢は天馬と僕の家に行こうとした。天馬とは連絡がついて合流したが、僕とは連絡が取れない。もしやと思い公衆電話に行ってみた。ついてみると僕がボックスの中で暴れていたと。謎だらけの結末だった。タクシーのおじさんは結局二度とあのコンビニには来なかった。何の意図であの話を僕たちに教えたのか、店長は知っているようだったが教えてくれなかった。あの声が耳から離れない。僕は電話が苦手だ。以上、謎の多い公衆電話っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよ。メガテンの実写版デビ様423番、あれのことは忘れろ、黒歴史だと。黒歴史なのか、あかんな。で、424、高校生で霊能力持ちっていうと実にジブナイルなゲームチックになるよな。東京魔人学園というかなと。東京魔人学園ありましたね、やったことないけど。高校生で霊能力、そうか、確かにそうっちゃそうかもしれないね。で、425、おっちゃんのラジオ久しぶりに聞いたと。もうおっちゃんじゃないんですけど、久しぶりでもありがたい、はい。まあ、もしよかったら昔の配信はほとんど録音はアップしてるんで、落としてもらったら聞けます、はい。で、今日最後、同じコアバナさんから、のれんの先にっていう題名の話です。これやって今日終わり。行きましょう。その日は朝から雨を含んだ重たい雪が降っていてすごく寒かった。俺は夕方17時から居酒屋で働いていた。居酒屋って言ってもチェーンとかの有名な感じじゃなくて、個人でやってる小さな居酒屋なんだ。でも駅前の大通りから一つ入った路地に位置するにもかかわらず、結構人気はあって週末なんかはかなり忙しかった。 それで時刻は21時を過ぎた頃かな。給料日前の金曜日なんだが、店内にはリーマン一人とガテン系のおっさん二人組の計二組だけ。カウンター内には俺と店主、店主の奥さんがいて、店内には全員合わせて6人いた。店主がさすがに困った顔して、今日はこの二組のお客さんだけで店を閉めると耳打ちしてきた。俺は玄関が見えるカウンター側で野菜を仕込んでいたから、店の前の人通りが多いか少ないかなんとなくわかる。といっても膝上くらいまで垂れ下がったのれん越しで足しか見えないけど、人通りは結構多かった。スーツのズボンや高いヒールを履いた細い足が右から左へ、左から右へと横切ってるんだ。人通りはあるんだけどな、みんな不景気だから金使わないのかなんていろいろ考えてたら、店主が二組のお客さんにのれんを店内に入れて店じまいしますが、ごゆっくりどうぞって案内してた。それからうなずいて合図を送ってきたから、俺もうなずいてカウンターから出て玄関に向かった。ガラガラって音を立てて木が格子状に組んであるガラス戸を開けると、冷たい風が店内に入ってきた。うわ寒い。暖かい店内と違って外はすごく寒く、俺は急いでのれんを店内に入れて店側ののれん掛けに引っ掛けてガラス戸を閉めようとした時だった。ちょっと俺くん、外に人が立ってるわよ。店主の奥さんに言われてのれんの下に目をやると、そこにはこっちに向かって両足をぴったりくっつけた足があった。まあ簡単に言えばのれんを挟んで俺とそいつが向き合ってる感じ。のれんをめくれば目の前に、おそらく気をつけをした姿勢で立ってる何かがいると予想できた。ガラス戸開けたままで冷たい風のせいかもしれないが、俺の背中に寒気が走った。だってその足裸足なんだよ。しかも灰色のような紫色のような色してて、骨と皮だけしかないんじゃないかってくらい細かった。一番印象に残ってんのは、左足に赤と白を組み合わせたミサンガをしていたこと。まあ、とにかくおかいたとかコアバナとかよく見てたから、目の前のそいつはやばいと思って固まった。もうほんと身動きとかできない。そしたら背後から店主の声がした。おい、俺くんどうした？寒いから早く戸を閉めないか？多分、戸と店主の間に俺が立ってる形になったから、店主には見えなかったんだろうな、その異様な足が。いやいやいや、助けてくれと叫びたかったけど声も出ないのよ、ほんと。もう意味わからん恐怖で泣きそうになってきた時、背後からいかつい声が響いた。おい兄ちゃん、のれん開けんな。違う、おい兄ちゃん、のれん開けんな。ビクッとしたと同時に体が動いた。今思えばマジであの時のドスの聞いたような声は天使の声と言っても過言じゃないと思うが、とにかく動けた瞬間に救いを求めて振り向いたら、カウンター席で立ち上がりこちらを睨むガテン系のおっさんがいた。天使をはじめみんなでそのおっさんを見てた。一緒に飲んでたもう一人のおっさんもポカンとした顔で見上げてた。何もすんじゃねえぞ。クソ、まさかこんなところで見るとはな。おっさんはため息交じりでつぶやきながら店主の方を向いた。親父、悪いが酒の入った一升瓶と塩をもらえねえか。クマみたいな濃い顔で威圧的に店主に話した。実はこの人、日は短いけど常連なんだ。でも初めてこんな威圧的な話し方で話すのを聞いた。そんなおっさんの後ろでリーマンが会計済ましてこちらに向かってきた。ちょっと待て、今出たらダメなんだよ。30代くらいのリーマンは携帯を耳に当てながら話してて注意するおっさんをガン無視。ちょうど店主が塩と酒瓶を持ってきた。でもおっさんは塩と酒瓶を受け取る前にリーマンが店外に出ないように肩を掴んで必死に説得してた。
おい、ほんとダメなんだよ、お前
あの足見えないだろうけど、連れて行かれちまうぞ。しかしリーマンは電話口に手を当てて、おっさんに向かって叫んだ。なんなんだあんたたちは。どうせドッキリか何かの番組だろう。こっちは今会社から至急の用事で呼ばれてんだ。付き合ってられるか。そういうことらしい。リーマンはおっさんを突き飛ばした。今は書いてと思ったが、よくあの細い体でガタイのいいおっさんを突き飛ばせたなって思った。多分すでにリーマンは手遅れだったのかもしれないな。リーマンは俺の横を通り過ぎた。俺も思わずその姿を追い、自然と背後の玄関の方に目をやった。え？確かに見た。あの細い足が増えてるんだよ。二人分って言えばいいのかな。あの紫色っぽい足に赤白のミサンガして立ってる。つまり外にわけわかんないそいつが三人に増えてるってことだ。それでリーマンにはその足が見えてなかったのかな。今となってはわからないが、リーマンはのれんをめくって外に出た。出るとき確かに舌打ちが聞こえて、そしてリーマンの変な声がした。
ランマルベーベー。
本当こんな感じ。暗闇にリーマンが消えた。そしてあの足も消えた。普通店の明かりで店の前は多少なりとも明るいはずなんだけどな。そしたらおっさんが塩と酒瓶を持って玄関に来た。早かったわ。手慣れた感じで口に酒を含んでのれんと玄関に吹きかけた。そして塩で玄関の両脇に盛り塩を作って、玄関の外にも一握り払った。それでのれんめくって外に出た。俺と店主も一緒に出たんだが、外には誰もいなかった。今さらだが、うちの居酒屋は京都の長屋みたいに店が立ち並んでて、通れるのは店の前の細い路地のみ。店、路地、川。店、路地、川。こんな感じで外の人が5分くらい歩いて大通りか、もう一方の通りに出ないと見えなくならない。それなのに30秒も経たないうちにリーマンは消えていた。両隣の店か、川に入れば見えなくなるだろうけど、そんな様子もない。本当に外に出た瞬間に消えた。そういうことになる。店主も俺もポカーンなんだが、おっさんだけは震えながらため息ばかり吐いていた。くそくそとずっとつぶやくおっさんに店主が声をかけた。〇〇さん、一体どういうことなんで。あのサラリーマンのお客さんはどこに消えたんでしょうか。警察とか連絡した方が。そしたらおっさんは大きなため息を吐いてから答えた。一応警察に連絡した方がいいが無駄だ。ありゃこの世のもんじゃねえんだ。行方不明で終わっちまう。多分会社か家族から連絡が入って、そのうち警察が来るだろうしと付け加えた。一体なんだか分からずビクビクしている俺に気づいたおっさんが声をかけてくれた。兄ちゃんはよく見なかったな。怖い思いをさせてすまん。俺もまさか関東で見るとは思わなかったから焦っちまった。どうやらおっさんの話をまとめると以下のようだ。おっさんは奈良出身なんだが、昔小さい頃に似たようなことが2件続いたらしい。その時近所のおじいさんが酒と塩の対処法をとって近所の人は助かったんだが、おっさんの友達は消えたらしい。そいつはやはり最初足だけ見える。例えば顔を下から上へ上げようとした時に足が見えたり、今回みたいにのれんのような垂れ幕の下に見えると。膝上を見たらダメのようで、おっさん曰く神隠しの類だという。最後におっさんが俺に言った一言のせいで最近シャワーしか浴びてない。 よく風呂場で頭を洗ってて、目を開ける前に寒気がして何かやばいと感じたことがあるかもしれない。大体が気のせいかとか思い込みだと思うが、薄目を開けて足が見えたら絶対に上半身を見ないようにということだ。特に赤白のミサンガをした紫色の細い足ならなおさら。以上、のれんの先にっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ426、おっちゃんってリアルでもおっちゃんじゃねえし20代だしってみたいにラジオの口癖が出ちゃうことってないのと。てかまずおっちゃんって言われないしね、なんかオフみたいので呼ばれて、そういうね、自分のラジオを聞いてる方からいろいろどうですかって言われて行くことは最近なんかありがたいことが多いんですけど、そうやって行った時にそのおっちゃんって普通に言われるわけですよ。でおっちゃんじゃないですっていう、のは言いますけど、それはあくまでもその口癖っていうか、リアルでそういう風に言われないからそうも返さないし、まあおっちゃん的な理由人もいないしね、そう自分のことをそうやって知ってる人で、そのなんつうのラジオを知らないでそうやって言ってくる人っていうのはいないからね。で口癖って言ってもね、自分は普通こんな感じで喋るんでね、何をもって口癖なのかわからんけども、とりあえず普通にリアルであってもこんな風に喋りますけどね、変わんないです、はい。まあそんな感じですね、はい。というわけで今日なんか妙に聞いてる方多くてありがたいですけど、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは N ドライブの方にアップしたいと思います。はい、そうですね、アップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし。とあとはまあニコ動にいろいろ録音を上げてくださってる方がいたりとかですねで非常に感謝でございます。そっちの方は雑談文がないので、もし、そういった方がいいって方はそっちの方を聞いていただければと。まあちょっと最近の録音はない、録音というか、読んでるやつは多分ないと思いますけど、ちょい前ぐらいのは結構アップしてくださってるので、あると思いますので、もしよかったら、はい。つうことで、今日はこの辺で終わります。あざした。ほいじゃあこの辺でおやすみなさい。ではバイバイ。